この頃の社会、日本社会にですね、時々驚くべきことがあるということはよくあるんですが、2、3日前のですね、河野太郎、ワクチン担当大臣ですか、大臣のですね、発言にはびっくりしましたね。これはどっかの放送に出てですね、タレントの人が若い女性の中には不妊の恐れがあるんじゃないかという噂があると質問したことに対して、ありとあらゆるワクチンが出るとですね、このワクチンを打つと不妊になるとかいう話になるんですけれど、そんなワクチンは今まで一つもないんですと言ってですね、さらに全部デマですと、同じデマがこのコロナワクチンでも流布されているということと説明。不安を煽るような噂に対して、我々も科学的にそういうことはないという説明をきちんとやっていかなければいけないと対抗する意向を示したと、まあ、いうふうにニュースにありましたが、まあ、これはびっくりしましたね。河野太郎さんは、まあおじいさんかなんかにあたるですね、河野談話があって、日本と韓国の関係を圧倒的にダメにして、慰安婦問題とか戦後の誤りとかそういうのをやった、あれはあれだ、まあいろいろありますけど、そういったことがあって、まあ、今度の若い河野太郎さんはちゃんとしたお考えを持ってると思ってたんですね。しかしこの発言は科学という面じゃなくて、大臣というものは国民の不安に対して正面から答える、上から目線じゃなくてですね、正面から答えることが大切なんですね。ですから中山さんが、若い女性の中には不妊の恐れがあるんじゃないかという噂があるわけですよ。これに対してそれはどうだということを話さなきゃいけませんね。私が不肖武田がですね、ここで河野さんになり代わりまして、大臣の模範回答をしますとね、こういうことになりますね。今度のファイザーのワクチン、特にメッセンジャー RNA ワクチンと言われるような遺伝子ワクチンは、今まで10年以上も研究され、治験をし、申請もされてきたものが、全部認可されておりませんと。今度は新型コロナウイルスが極めて重要な社会的な影響を及ぼすのではないかという予想のもとにですね、治験途中にして現在使っております。ファイザー社が指定している治験の期限は2023年の5月ですから、まだ2年も先であります。その間に現在国民、日本国民に打ってるのは、これは治験者として打ってるんであって、別にコロナに対してワクチンが効くからとか副作用がないからと言って打ってるわけじゃありません。そのところは国民の人がよく考えていただくといいと思います。具体的に不妊になるのか、まあお亡くなり、ワクチンのためにお亡くなりになるのか、寿命が縮まるのか、他の病気にかかりやすくなるのか、それは全く分かりません。今我々ができる最大のことは、ワクチンを打つときにそういう危険があるということを国民の皆様によく周知徹底し、それを知った上でワクチンを打つかどうかを個人で判断するということです。私は神様ではありませんので、日本のすべての科学者や医者がですね、この今打ってる、ワクチンがですね、不妊の恐れがあるかどうかということを明言する人は一人もいません。つまり分かってないことは分かっていないんですね。ですから、今後はですね、今までどうも政府の方でワクチンが安全であるというような、もしも誤解を招いたならですね、それは取り消していかなければいけません。事実厚生労働省の、通達にはですね、長期的な副作用は分かりませんと書いてあります。この点で、まあ、政府が NHK その他のマスコミに指導するというわけいけませんが、大臣としては国民の皆様が誤解しないように、今度のワクチンが、の安全はまだ確認されていないと、したがって薬を作ったファイザー社の方にもですね、我々日本国民が決定的な副作用とか、まずいことが起こってもそれに対する保証を要求することはできないということであります。 まあ、ちなみに付け足しますとですね、普通の薬というものの副作用は一般の方はですよ、非常に専門的な方は別にして一般の方はですね、薬というのは多少の副作用があるけれども、現実に自分が病気になっているので、病気になった後の危険性に比べればその危険性を減らすということでですね、薬の一般的な副作用というのが認められておりますが、ワクチンのようなものはですね、健康な人に打ちます。特に今度の場合、最大でも PCR 検査で70万人しか、コロナに新型コロナにかかっておりませんので、まあ、1億2000万人ぐらいの方がですね、コロナにかかってないという状態ですから、ワクチンを打つ対象の人はほとんどが、まあ、99% がですね、健康な日本国民ということになります。まあ、大臣としては、健康な日本国民に少しでも副作用のあるワクチンを打つことは基本的には気が済まないことであります。特に例えば女子中学生、女子高校生、女子大学生のようにですね、20歳以下の女性は今のところ一人の死亡者を出していません。これは大変に素晴らしいことですが、現実的に死亡者がいない段階で、将来、まあ、不妊ばかりでなくて、まあ、その他いろいろな異常が考えられる新しい遺伝子型ワクチンをですね、政府が進めるということはワクチン担当大臣としてできることではありませんというふうに答えるべきだと思うんですね。つまり大臣は上から目線で、国の政策だからお前従えと国民に言うようでは、これはもう民主主義の思想を理解してないということになりますね。本当に大臣がボロいとですね、国民が被害を受けるというのは当たり前かもしれませんが、不敵な大臣の下で不幸な国民が生まれると、まあ、いうことですね。ただこのワクチンについてはですね、医師会もですね、黙っております。医師会はいろんな点で、今度医師という団体がいかに倫理的に医学の倫理として、戻るところがあるかということが釈明分かりましたね。まず第一に、新型コロナにかかった患者さんをかかりつけ医も見ないということがあったということですね。マスクについては、明らかに2020年の2月までは医師会共通して、マスクは、風邪の流行を止める力はないと言っておきながら、途中で、政府の力圧力とか社会の圧力を受けてですね、あたかも医師がマスクをした方がいいと言ってるように説明を変えたというようなことですね。それから1年半も経つのに、まだ空気を介して感染する、空気感染とか飛沫感染とですね、それから雑巾とかトイレのノブなんかを介する接触感染とどちらであるかということも公表しえない状態であります。これは医師会というか医学会でしょうね。まあ、医師という専門職が今まで日本国民から信頼されてきたのは、やはり身を挺して国民を病気から救うということを国民がこの目で見てきたからでありますが、今度のようなことがあればですね、やはり日本の医師の信頼性は大きく損なわれたと思います。またさらにはですね、ワクチンを打たせようとしている人たちって大体社会の指導層であります。例えば学校ですと教育長とか教育委員会、先生方ですね。それから会社ですと会社の社長さんとか役員さんとか、まあ、そういう人たち。組織ですと病院長とか、まあ、施設長とかそういった人たち、それから大臣、こういったですね、社会の上の方にいる人はですね、決して上から目線ではなく、民主主義の原理に従って、自分たちの力の及ぶところにいる国民にはですね、やはり憲法に基づく自分の身の健康を自分で守るというようなことをですね、最重要で大切にしなさいと、会社としては、ある意味で、ワクチンを打ってもらいたいということもあるけれども、それよりかあなたのことはあなた自身が考えて決めるんだということが、日本の国民の権利だから、それをちゃんと発揮してもらいたいと、 まあ、いうことを言うのがですね、正しいことを言うのが、そういう組織の長、もしくは、いろいろな機関の長であります。そのために教養をつけ、勉強し、法学を勉強し、いろんな学問をつけて研鑽をしてですね、こういう危機のある時こそ国民を正しく導くというのが、まあ、もちろん上は大臣から誰もそうですが、先生で学校の先生であり社会の組織者であります。社会を構成する人がとかく風評被害とか、それから、周辺からの圧力、同調圧力などに屈しようとしても、それを屈しちゃいけないよというふうに、断固たる態度を取る者こそがですね、私は真の指導者と言えると思います。